皆さん、おはようございます。一言お祈りさせていただきます。主イエスキリストの父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。大公説アドベント第3私立礼拝をここに備えていただき、共に賛美をもって祈りを持って、献身の印を持って、ご臨在のあなた様を喜び、礼拝申し上げさせていただきます幸いをありがとうございます。作られたものとして、作り主なるあなた様を心から褒めたたえ申し上げさせていただけますように。あなたの身元に栄光が、地に平和がありますよう願いつつ、愛する主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。先ほど司会者にヨハネの福音書一章の御言葉をお読みいただきましたが、一章四節をもう一度見ますと、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。飛んで一章九節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたとヨハネの福音書一章に記されています。今から2000年ほど前の初めてのクリスマスの夜、ひときわ大きな星が輝いて、東方の博士たちを幼子のもとに導いたと聖書は告げています。夜空に輝く星、それはキラキラととっても美しいですね。その明るく輝く星についてですが、かつて1603年12月にドイツの有名なケプラーという天文学者が望遠鏡で木星と土星が魚座の中で一つに重なり合って一個の大きな星のようになるのを観測しました。ケプラーは計算を進めていったところ、紀元前7年にも土星と木星が魚座の中で重なり合ったということが分かりました。今日ではケプラーがしたような面倒な計算をしなくても、コンピューターとかプラネタリウムで何千年も昔の何年何月何日何時何分には星空は星座はどんなだったかということを再現することができます。それによると、紀元前7年に土星と木星が3回出会い、地中海沿岸地域ではよく見えたことが分かっています。すなわち紀元前7年の5月と10月と12月に木星と土星が重なり合うように見えて、もう素晴らしい輝きを放ち、紀元前6年にはそれに火星までも加わったと言われていますので、その輝きは想像を絶するものであったでありましょう。博士たちを幼子イエス様の妹に導いた星、それは単なるおとぎ話ではありません。偉大な天文学者によって、またコンピューターやプラネタリウムなどによってその出現した事実を科学的に裏付けられている星なんですよね。博士たちはその明るく輝く星に導かれて、ベツレヘムという村里の幼子のおられるところまで進んでいき、その家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して 拝みました。そしてはるばると携えてきた宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として幼子イエス様にお捧げしていったんですね。博士たちは幼子イエス様に当時の最も高価なものを愛を込めて贈りました。それがクリスマスプレゼントの始まりですね。そのような類いまれな歴史的な天体の運行が織りなす光に包まれて、しかし見た目にはユダヤの国の片田舎のベツレヘムの宿屋の家畜小屋で貧しい大工ヨセフとマリアの子として誕生された緑子。東方の博士たちが旅を重ねた末に高価な贈り物を捧げていった幼子とはどのような方だったのでありましょうか。ヨハネの福音書の著者ヨハネは幼子イエス様の誕生をこの一章九節において、全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと述べています。周りが暗ければ暗いほど光は輝きを増し加えますが、イエス・キリスト様は人々の光としてこの世においてくださいました。後にイエス様ご自身も、私は世の光ですとご自分を自己紹介なさっておられますね。ではイエス・キリスト様は、イエス様はどのような意味で光なるお方であられるのでしょうか。一つ目に、イエス・キリストは目に見えない誠の神を私たちに示し掲示してくださるお方として光なのです。日頃私たちはその年の年号を表すのに元号と西暦を使ってますね。令和5年という元号はこの日本でしか通用しませんが、2023年という西暦は世界中で通用します。この2023年という西暦はイエス・キリスト様が誕生されてからおよそ2023年ということであり、世界の歴史を紀元前と紀元後に二分しているお方こそイエス・キリストであられます。今からおよそ2023年前の初めてのクリスマスの夜、ユダヤの国のベツレヘムという村里のとある名もない宿屋の家畜小屋で、幼子イエス様は個々の産声を発せられました。そしてその後のおよそ33年の地上生涯におけるイエス様のお姿を、私たちが聖書を通して知れば知るほど、ああこの方こそ孫うことなき人となられた誠の神であられると信じることが導かれることでありましょう。イエス・キリスト様の語られたお言葉、行われた御業、魂の極みまで見通す洞察力、傷つき痛めるものに注がれる愛と慈しみの眼差し、人をして立ち上がらせずに置かない無駄のないお言葉、鋭い審判者としての予言と警告、父なる神様への全く信頼と服従、命を懸けた無限の許しと祈り、全人類の救いのために全人類の救いのためにご自身を十字架上に捧げられた犠牲の死、死後3日目にイエス様は父なる神様の全能の道からによって死者の中からよみがえられ、その復活の姿を40日間弟子たちに表して、ペテロをはじめとする弟子たちの信仰を回復させ、教会の礎とされたお働き、旧約聖書の予言の言葉が集中しているお方、世界の歴史を 紀元前と紀元後に二分しているお方、その方こそイエス・キリスト様であられます。イエス・キリストのご生涯とご人格をじっくり見つめれば見つめるほど、私たちと個人的に関わってくださる唯一の生きる誠の神様の本質が分かってまいります。イエス様こそ誠の神が人となられた光なるお方であられます。二つ目に、イエス・キリストは私たち人間の罪と死の暗闇を照らし、新しい命を与えてくださる命の光であられます。私たち一人一人にはかけがえのない人間としての命が与えられてますね。このかけがえのない命について、今から6年ほど前に天に召され、神様の元に召されましたクリスチャンドクターの日野原重明先生が、その著書において命に関する次のような言葉を綴っておられます。これまで私は数え切れないほどの患者さんを診療し、その病を治すことに力を注いできました。その日々の最中に優に4000人を超える患者さんを看取りました。人の命を助けることが医学の使命であるとすれば、私は連戦連敗、負け戦を挑んできたようなものです。命を救ったつもりでいても、所詮ほんの少し死を先送りしただけのこと、いずれは病なり事故で一人残らず死んでいきます。死にゆく患者さんを前にして、私はいつも医学の限界を知らされますが、そこに敗北感はありません。どんなに最先端の医療をもってしても死を征服することはできません。命に対してますます謙虚になるよりほかありません。そのように日野原重明先生が述べておられますように、死の力に対して私たち人間はもう全くお手上げ、全く無力な存在なんですよね。光の源でられる父なる神様の御顔を避けてさまよいてた人間は、どんな人にも影と言いましょうか、日の当たらない暗闇があるやもしれませんね。言葉を変えますと、罪と死の性質を併せ持つ霊的死の状態にあるということも言えましょう。私たちの心の問題だけではありません。すぐる2011年3月11日、我が国は東日本大震災と福島第一原発事故という未曾有の災害を経験しました。これまであたかも光の象徴と思われていたような原子炉が暗転して、これから何世代にもわたって人体を蝕む放射性物質を撒き散らす廃炉と化してしまったのです。さらに近年、異常気象と地球温暖化現象が加速し、全国各地で集中豪雨による河川の氾濫や洪水被害が多発しています。世界的な規模では南極北極の氷河の溶融と崩壊、アフリカ東部や中東諸国では砂漠飛びバッタの異常発生による食糧危機、アメリカやまたヨーロッパや、もう世界中ですね、本当にこの数年来感染症によるパンデミックが猛威を振るってきましたね。また今年の夏にはオーストラリアやブラジル、アメリカなどで大規模な森林火災が多発しました。そうした大変厳しい事態状況ではありますが、それでもこのヨハネの福音書1章5節の御言葉によるならば、光は闇の中に輝いている、闇は これに打ち勝たなかったと言われています。また一章四節においてこの方には命があった、この命は人の光であったと言われています。つまりイエス・キリスト様こそ霊的な暗闇に命の光を灯すことのできるただ一人のお方なのだというのですね。イエス・キリストというお方はこの2000年代世々の人々に命の光を与え、いつの世もどんなところでも人々に生きる力と希望をお与えくださるお方であられます。どんな闇と暗さが私たちの周りにあっても、それによって挫折したりもうダメだと絶望することはありませんね。イエス様の死者の中からの復活により、すでに闇の力は打ち倒され、打ち破られ、今も光は輝いているとここに言われています。罪と死に支配され、霊的に死んだ状態にある人々をイエス様はその十字架の犠牲の愛を通して命に回復してくださる、まさに孫のことなき命の光なるお方であられます。命の極みまでの愛を示して、あなたを個人的に愛してくださるお方であられます。ですからその大きな愛のご厚意を素直に感謝して、信じ受け入れるだけで罪と死からの救いの恵みをいただくことが許されてまいりますね。イエス様は誠の神様を世に表すお方として、今からおよそ2023年ほど前、ユダヤの寒村ベツレヘムで誕生なさいました。そして私を見た者は父を見たのですとイエス様は明言なさいました。私を見た者は私を使わされた父なる神の本質を見たのです、私が父におり父が私におられるのですと自己宣言、自己証言なさっておられるんですよね。それだけではなく、イエス様を信じて受け入れる人に新しい霊的な命をお与えくださいます。参考までに新約聖書を書くのに用いられているギリシャ語では、命ということを2つの違った言葉で意味上の使い分けをしていますね。一つはプシュケーと言いまして、肉体上の命、つまりこの地上の80年90年という一時的な命を指す場合にプシュケーという言葉が用いられています。もう一つは造営と言いまして、肉体を超えた本質的な内なる命、つまり永遠的な命を指す場合にこの造営という言葉が用いられ、ヨハネの福音書一章四節で言われている命とは、もちろん造営なる永遠の命を表していますね。天の父なる神様が一人のイエス様を痛いけな幼子赤ちゃんの姿を持ってマリアより生まれさせてくださった目的は、後に十字架上で死に死者の中から復活されたイエス様を信じる者が一人として滅びることなく、プシュケーだけではないもう一つの命、造営なる永遠の命を持つためなのですね。誠の神を表すお方、信じる人に永遠の命を与えてくださるお方、すべての人を照らす誠の光としてお生まれくださったお方こそイエス・キリスト様であられます。三つ目に、イエス・キリストはすべての人を照らす誠の光、平和の君であられます。今から2023年ほど前の初めてのクリスマスの夜、ユダヤの国の標高800メートルほどのベツレヘムの荒野において、羊飼いたちが寒さに打ち震えながら羊の群れを見守っていました。羊飼いたちは人々が暖かな布団に寝入っている時でも 野宿で4番をしなければならないような変則生活に置かれていたんですね。そのような毎日を送っていた羊飼いたちは、ジプシーや浮浪者と同じように見なされ、ユダヤの人々から見下されていました。夜のしじまに羊たちが寝息を立てていますと、突然主の使いが羊飼いたちのところに現れて申しました。恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場丘に寝ておられる緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。そのようにこの民全体に与えられる大きな喜びが、意外にもユダヤの国の人々の中で最も低きに歩んでいた羊飼いたちに初めにもたらされたんですね。本当に不思議ですね。その突然の出来事に驚き恐れ惑う羊飼いたちの前に、御使いたちと一緒に多くの天の軍勢が現れて、主イエスキリスト様のご降誕をたたえる喜びの歌、歓喜の歌が夜空いっぱいに響き渡りました。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと御使いたちは歌いました。そのダビデの町、すなわちベツレヘムの村里のとある宿屋の家畜小屋の貝場桶に布にくるまって寝かされた緑子こそ、天に栄光、地に平和をもたらすお方、天と地を結ぶ平和の君であられます。神の御子イエス・キリスト様は平和の君なるピースメーカーとしてこの地上にお生まれくださいました。ユダヤの国のヘブル語では平和のことをシャロームと言います。シャロームという言葉のもともとの意味は充足しているという意味合いがあります。コップに水をそーっと入れますと、もうピチンピチン、もうそれ以上入りません。それ以上水を入れたら溢れてしまいます。その平安が満ち満ちている状態のことをシャロームというのですね。実にこの民全体のための、世界中の人々の救い主としてお生まれになられたお方は、私たち一人一人のうちに神様の許しと和解、人々との平和シャロームをお与えくださるお方なのだというのですね。かつて第一次世界大戦の折、北部フランス戦線で敵味方が相接近して対峙していました。ある朝、霧が深く立ち込めて何も見えないので戦闘は中止の状態にあったのですが、霧が徐々に晴れてくるとたちまち戦闘が再開され、銃口は火を吹き始めたのです。とその時、逃げ去った農家の家の中に取り残されたものか、一人の幼子が這い出してきて両陣営を見回してニコッとしたのだそうです。するとたちまち射撃はやみ、一人の兵士が壕から飛び出して敵の前に身をさらし、幼子を抱いて安全な場所に移したのだそうです。敵味方の壕から帰せずして拍手と歓声が起こり、戦いの中で時ならぬ交換が行われたとの記録が残っています。その幼子のあどけない笑みによって両陣営の兵士たちが握手せざるを得なくなったように、一人の緑子イエス様は平和の君としてお生まれくださいました。そして私たち人間関係における憎しみ、争い、すべての罪にピリオドを打つために、また 私たちに対する父なる神様の聖なる怒りを鎮め、和解の道を備えるためにご自分を無にして人間の姿を取り、十字架への道をたどってくださいました。このイエス様の十字架上の身代わりの死によって自らの罪を許され、神様との平和を得た人こそ人と人との真の平和を作り出すことができるのであり、神様を心から共に喜ぶことのできる人なんですね。今から10年前の12月5日にネルソン・マンデラ南アフリカ元大統領が95歳で亡くなられました。彼は南アフリカでアパルトヘイト、人種隔離政策と戦い、27年もの獄中生活を送った後、出獄後は報復ではなく許しと和解の道を選択し、黒人と白人の融和に尽力したノーベル平和賞受賞者で敬虔なクリスチャンでした。その報復ではなく許しと和解の政策を支えた者こそ、父よ彼らをお許しくださいと十字架上で祈られ、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われたイエス・キリスト様の御言葉とその十字架の愛に他なりませんでした。許しと和解のあるところに喜びの知らせと平和のメッセージがもたらされてまいります。今から4年前の12月4日に何者かによって銃撃され亡くなられた中村哲医師は、イエス・キリスト様を主なる神救い主と信じるクリスチャンドクターでした。中村哲医師は1946年昭和21年に福岡市で生まれ育ち、西南学院中学3年生の時、日本バプテスト連盟霞ヶ丘バプテスト教会で洗礼バプテスマを受けてクリスチャンになられました。その中村哲医師の告別式が4年前の12月11日に福岡市の斎場で行われ、霞ヶ丘バプテスト教会の名誉牧師で88歳の藤井健二牧師がこのような弔辞を述べられました。中村さんがバプテスマを受けたのは中学3年生の時、その頃は物書きを目指していましたが、やがて人助けをしたいと医師を志すようになりましたと老牧師は弔辞で述べられました。その告別式において中村医師の西南学院中学時代の同級生で、後に西南学院中学校校長になられた浅野健吾さんがこのように述べておられます。てっちゃんは自分を撃った犯人を憎まないだろう、貧困や政治の力に原因があり、これまでの歩みを止めないでほしいというのではないかな。このことがクリスマスの時期に起きたことも感慨深いですね。およそ2000年前に生まれたイエス・キリストは自らの命を人々のために投げ打ちました。そして自分を十字架にかけて殺そうとしていた人々に対して、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしようとしているのか自分でわからないのですと神に取りなしの祈りを捧げられました。それに倣う者として祈りを重ねていきたいと思いますと、そう友人の浅野先生は述べておられます。その中村哲医師もネルソン・マンデラ南アフリカ元大統領も日野原重明医師も、いずれの方々も 主イエスキリスト様に倣って他者に仕えるという生き方をされた方々でありました。イエス様の十字架の死と死からのご復活こそ、私の罪のため救いのためと信じる人は一人として滅びることなく、罪と死からの救い、永遠の命を持つと約束されてるんですね。イエス様をあなたの救い主と、イエス様をあなたの救い主キリストと信じることこそ誠のクリスマスなのですね。このクリスマスの意味をあなたのものとなさってください。天に栄光、地に平和が御心にかなう人々にありますように。世界史を前後に分かつ御子の笑み、一言になります。天の父なる御神様、人事を超えたあなた様の御心のもとに、あなた様が御子イエス様を、乙女マリアを通して誕生させてくださり、十字架への道をたどらせてくださいましたこと、そして死後三日目に死者の中からイエス様をよみがえらせてくださり、再びイエス様がこの地においてくださる再臨の主であられることを、あなた様の御旨を信仰を持って受け入れさせていただけますように。一週間後にはクリスマス礼拝を迎えさせていただきます。洗礼式が予定されておりますけれども、その受洗志願者の霊肉ともなるご健康をお支えくださいますように。また今病を得ておられるお一人お一人の上に命への回復をもたらしていただけますよう、教会の皆様の祈りに合わせ、愛する主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アメン。